皆さんこんにちは、藤原直哉です。令和4年の3月の、時局並びに日本再生戦略勉強会を始めたいと思います。オンラインの方では、私の解説を1時間半ぐらいやりまして、あと会場開催の方では質疑応答をやっておりますので、質問等ありましたらですね、そちらに書いていただければと思います。で、最初にちょっとお断りしておきたいと思うんですけども、ウクライナ情勢とかですね、これでウクライナどう決着するかってこう、見えてるんですけども、正直言ってですね、例えば昔の満州のこととか、日本が昭和20年8月15日に敗戦した後のこととか、例えば私こうよく普通に言うんですけども、その日本とアメリカは昔戦争したこと知らないとかですね、満州って場所もわからないとか、あるいはウクライナってどこにあるかわからないとか、正直言ってそういう方ですね、あまり珍しくないんですね。従いまして、私今申し上げることがですね、全くわからないという方もいらっしゃると思うんです。でもしょうがないんで、前に進みますんで、わからないところは、正直言ってご自身で勉強していただきたいと思います。基本的には高校までのですね、社会を大体頭入れておくと、大体わかると思うんですね。昔、日本がロシアと戦争したことも、アメリカと戦争したことも、あるいはウクライナどこにあるかということも、大体高校までの勉強してると分かると思いますんで、ちょっと本当申し訳ないんですけどもですね、昔と日本の状況もだいぶ違っておりまして、全然分からない方っていらっしゃるんで、ちょっと私としてもですね、それ以上なかなかできないんで、それは最初に申し上げておきたいと思います。さあ、それでウクライナ戦争の行方なんですけども、非常に突然始まったというふうに皆さんも、私も考えているわけであります。で、事前の想定と同じところだったところと違ったところと、いくつかあると思うんですね。で、まずちょっとウクライナの地図を見ながらその辺をちょっと検討していきたいと思うんですけども、ウクライナの東部ありますね。ウクライナ東部からこれアゾフ海、それからこの黒海のオデッサ沿岸ですね、この辺ですね。この辺りまでは昔からロシア系の住民がすごく多いわけでありますね。よく紛争が起きるところでありまして。で、クリミア、以前にもうロシア領になりましたんで、で、ここずっとロシア系住民が多いわけですね。ロシア橋かけちゃいましたから。で、今回はこの東部2つの共和国ですね。今回、独立しましたけども、ここが、ウクライナ系のネオナチですね。ウクライナ政府っていうよりもネオナチに、迫害されているということで、ロシアに前からずっと助けを求めてたわけであります。で、ロシアがそれ出動したと。ソ連の時代から、ソ連軍、ロシア軍が出てくるときで、いつも同じパターンですよね。自国民の圧迫を救済するために、救援に応える形で出てくると。日本が昔、台湾にですね、攻め込んだときもそうですよね。あるいはその中国に日本人が日本軍攻め込んだときもそうですよね。現地にいる自国民を助けるためという名目で出てくるんですが、今回の場合は、かなり悲惨なですね、虐待がこう、あったのは皆さんご存知の通りで、出てきたわけです。で、もうこれ、ほとんど1日2日でケリがついちゃって、で、ロシアは今回は占領するつもりがないということで、そんなに大部隊を入れてるわけでもないですから、ほとんど1日か2日でケリがついちゃって、東部2州がですね、2つの国になって、で、ロシアが承認し、議会で批准し、で、この2つの共和国もそれぞれ、これ、承認し、批准し、大体これで、ケリがつくかなと、最初、みんな多分思ったと思うんですね。っていうのは、それ、ウクライナを占領した時と同じで、ウクライナ、これ、セバストポリ、これ、ロシア軍の昔からの基地ですよね。ここも占領した時にこうパッと来て占領しちゃって終わりになりしました、から、これで終わるのかと思ってたわけでありますよ。それはすごいことをロシアが言い出したわけでありますね。要するにウクライナの非武装中立非ナチス化ということを言い出したわけであります。それについて今ですね、ラブロフ外務大臣はですね、欧州が非核化されるということを言ってるわけであります。これ全然世界が変わる話ですね。このロシア系住民の多いところの虐待を受けるのを止めるために、これをその独立させるのと、ウクライナ全体の非武装中立、非ナチス化、さらに欧州の非核化というのは、 全然次元の違う話なんですよね。まず非武装中立非ナチ化っていうことを考えると、それちょうど昭和20年か21年の日本の状況とよく似てんじゃないかと思うんですね。まあ帝国陸海軍は消滅したと、非武装ですよね。で中立ということで、ソ連の方にも属さないと。で最初はアメリカはですね、冷戦体制ではありませんから、22年ぐらいからですね、冷戦体制ということで、それまでは日本を本当に今中立してですね、まあ、完全に叩こうという意見が強かったと思うんですね、20年から21年は。でだからまあ日本としてのその世界的なリンケージもなくなるし、まあ一応連合軍の指揮下ですから、ベルリンと同じ扱いですよね。ドイツのベルリンと同じ扱いで、中立化されると、一方に偏ることが許されないというような状況で、非ナチス化っていう場合は、日本の場合で言いましたら、まあ、軍閥解体とかですね、戦争協力者の追放ということでありますね。公職追放もありましたし、例えば昭和20年の9月には全国の警察署長が一斉にクビになりましたよね。まあ戦争終戦直後ですけども、まあ、これに相当することだろうと思うんですね。従いましてウクライナはですね、昭和20年の日本みたいになると、まあ当時の日本の言葉、あるいはその、日本が受け入れたポツダム宣言の言葉を使うと、無条件降伏という状況ですね。これは、まあ、かなり大きいことなんじゃないでしょうかね。しかもそれは、ロシアが、ウクライナを占領せずにやると言ってるわけですから、軍は出てきてますけども、占領しないと言ってるんで、満州の崩壊とか、北朝鮮の崩壊と同じ形じゃないかと思うんですね。満州国、日本が作ってましたけど、ロシアが攻め込んできて一瞬で吹っ飛んじゃって、で、ロシアはなんか、モテるもんみんな持って、で、ロシアに帰っちゃいましたよね。あとは、まあ、国民党ですね、あそこはね。国民党がそこ入ってきましたけども。で、北朝鮮もそうですね。北朝鮮とか入ってきて、もちろんその、38度線から北は、ロシアがこう治めるんですけども、まあ、そういう意味で言ったら、北朝鮮の部分は、確かに占領といえば占領なんですが、あそこの、北朝鮮の日本海沿岸のところにですね、日本の軍事基地が並んでるわけですね。まあ、例えば地図で言うとですね、このところですよね。ラジンから、玄山あたりまでですね、こう、ロシアの、朝鮮半島の軍事基地並んでるところでありますよね、このあたりね。ここを出てきたんですね、ロシアね。で、みんな取って持ってっちゃったね。まあ、こんなことがありまして、おそらく今、まあ、そんな感じなんだろうと思うんですね。で、まあ、これで、要するに、ウクライナが、要するに昭和20年の日本みたいになるということでありますから、政権が瓦解するっていうことですね。で、まあ、言ってみれば、今、キエフの戦いっていうのは、まあ、本土決戦みたいなもんでしょう。ちょっともう一回地図見ますけども、キエフはここですね、ドニエプル川ずっと遡ったところで、ここはまあ本土決戦みたいな状況ですね。キエフは包囲されてますから。ただ人間の盾があったんで、今までね、ロシアもこう踏み込めていたわけですけども、まあ人間の盾がいよいよ崩壊して、なんか昨日あたりから崩れてきましたよね。ウクライナ側ね。まあもうすぐ時間の問題じゃないかと思うんですが、で、アメリカもなんかゼレンスキーの安全がどうなんだろうか、不安視し始めましたもんね。で、ここはだからまあ本土決戦ですよね。ハリコフも似たようなもんですよね。ただハリコフはいろんな情報あってロシア軍いないって話もありますよね。で、今ロシアが出てきたのはここですよね。クリミア半島から東と、あとオデッサもなんか、ここに、オデッサこの辺ですか？ロシアの軍艦が向かったって話ありまして、なんかそうするとこれもしモルドアの方まで行っちゃうと、ウクライナって海のない国になっちゃいますよね。これ、もうすでにウクライナ海軍は、瓦解しちゃってますから。まだこれなんかちょうど北朝鮮出てきた時になんか似てる感じがしますよね。あれは大変ですよ。だからこれ今、ヤヌコビッチという昔の親ロ派の大統領、今ロシアにいるようですけど、まあこれを立ててですね、次の大統領にするというような話になってますから、これはなかなか、言ってみると、 キエフ内部での宮廷革命みたいな形で、でこの新ロ政権ができて、でこの新ロ政権の手で粛清が行われると、まあこんな感じになんないですかね。ロシアが全部出てって、まあ軍事法廷作って裁くっていうよりも、新ロ政権ができてそこが全部裁くというような感じになるんじゃないですかね。でもこれ徹底的にいくんじゃないですか。うん、全部証拠出されちゃって。しかも非ナチス化っていうのはですね、これ全部後ろ情報の公開があるわけですよ。例えばそのあれがヒトラーのドイツが崩壊した時は、例えばそのアウシュビッツ収容所ってありますよね。ありましたね、ポーランドの南のね、クラフクのそばですよ。ここもですね、なんかユダヤ人虐殺とかやってるということは薄々みんな分かってたんだけども、実際ここを解放したのはソ連軍でしたよね。で全部こう出てきちゃうわけですね。であらゆるところで、要するにドイツ軍のやった悪いことが全部出てきちゃったわけですね。だから戦争終わってからドイツは、まあ、政府もなくな軍事的にもなくなっちゃってましたけども、まあ、今に至るまで徹底糾弾され続けてますよね。ナチスのやったことっていうのは永遠にその歴史の罪として残る形になりましたよね。そうするとこれですね、ウクライナ東部だけじゃなくて、ウクライナっていうのはいろんな悪党たちの根城じゃないですか。まさにバイデンがそうでしょ、からフランスもそうでしょ、それからイギリスもそうでしょ、トルコもイスラエルも、あとはいろんな国いるんでしょうけども、みんな来てますよね、ここね。でこの悪事全部ばらされるとたまったもんじゃないんです。例えばですね、今回中国とトルコがやけに頭下げてますよね。もうとにかくお願いだから事態を大きくしないでくださいと、なんかじっとした感じですよね、トルコとそれから中国ね。例えばそれトルコなんつったら、トルコ東部で例のクルド人をいじめ続けてますね、前からね。からシリアのイドリブのとこですね、ここもなんか虐待とかいろいろやってんじゃないですか、これ、トルコの北の方ね、ラタキア、これここもなんか大変な戦いがねありましたけども、まあとにかくイドリブ県ですね、イドリブ県でトルコも相当残虐行為やってますよね。あと残虐行為って言ったらまさにアメリカですよね。まさにアメリカの同じようなことを言うならば、イエメンがそうでしょ、それからこのソマリアがそうですよね。ソマリアね、これ縦に並んでんですよ、ソマリア、イエメンでしょ、それからあとこのイスラエルのパレスチナね、パレスチナですよ、それからこのシリア、それからあとこのトルコ東部、トルコの東部ね、こっちね、クルド人のところ、これみんな悪いことの話が並んでるわけですよ。これ出てくるんじゃないですか。そうすると中国は新疆と、それからチベット、これもう逃げられないですよね。新疆とチベットの悪事はもう逃げられないじゃないですか、中国は。ね、新疆ウイグルね、チベットね、こう全部暴き出されたら、まあ、いよいよこれをもって中国、中華人民共和国も終了ですわね。ナチスと同じことだもんね。で、トルコもだから同じだよね。そっとトルコと中国がやけに頭を下げてるのも非常によくわかりますよね。これ出てくるんでしょうね。で、アメリカもそうですよ。で、アメリカそれ出てくると、まあ、いよいよトランプたち登場ですよね。やっぱイギリスですよ。イギリスの悪事ですよ。全部後ろイギリスがいるわけで、イギリスとロシアのグレートゲームの続きまでやってたわけですから、後ろいるわけで、これ全部出てきちゃいますよね。そうするともう世界秩序は大混乱ですね。大混乱ですよ。まあ一つの時代が終わったって言いますか、近代が終わったというか、そういう感じになってくるんじゃないですか。で、まあ、日本の話はこれからしますけども、今のところですね、これではっきりしてるのは、ロシアがヨーロッパから出たわけですね。まあ、今のところですよ。ヨーロッパっていうのは、このウラル山脈から東ですから、このとこ、こうモスクワですね、このとこウラル山脈走ってますよね。ウラルから西がですね、まあ、ちょっとこれしましょうか。 このが見やすいかな。ね。え、こう、ウラルね。ウラルから西が、ヨーロッパでありますから。まあそういう意味で言ったら、まあ地理的にはヨーロッパなんですけども、西ヨーロッパとの連携は終わりましたよね。だからそういう意味で言ったら、89年のベルリンの壁崩壊以前に戻ったってことですね。西ヨーロッパとソ連圏の間が自由に行き来できるようになるのは89年のベルリンの壁崩壊ですから、事態はそれ以前に戻ったっていうことですね。だからここでソ連時代のことを知らないとちょっとイメージ湧かないと思うんですよね。日本人もだから若い人を結構知らなくて、これどんなすごいことなのかっていうのがちょっとイメージ湧かないんじゃないかと思うんですよね。これ大変なことなんで、ベルリンの崩壊以前に戻っちゃうっていうのは。大変なことなんで、まあちょっと事態を見てていただくしかないですね。もう一つそれに加えて今度はアメリカとヨーロッパが切れたんですよね。結局ヨーロッパの戦争なんですよ、これ。ウクライナの戦争で。これトランプが本当に言った通りで、ウクライナって昔から国境が動くんですよ。もうとにかくこの国はですね、安定しない国で、昔からこの国境がですね、あちこち動く国なんですよ。で、そのたんびに難民が出るわけですよ。本当に。で、しかもその難民はですね、中央アジアの方から玉突きで来た方も昔あるわけですね。だからもう大変なですね、民族攻防の地で、しかもこうウクライナって大穀倉地帯がありますから、小麦が取れるでしょう。だからみんな狙うわけですね、ここはね。で、その89年以前の段階っていうのは、西ヨーロッパとアメリカが組んでたわけですよ。逆に言うとですね、第二次世界大戦で、ヨーロッパは分断されますね。真ん中から分断されて、ソビエト側とアメリカ側に分断されたと。だから、その、アメリカ側のヨーロッパといっても、まあ、西ドイツですよね。あと、オーストリア、それから、イタリア、スイス、フランス、ベルギー、ルクセンブルグ、まあ、スペイン、ポルトガル、まあ、この辺りになりますから、あと、イギリスが、イギリスは後から EU 入りますけどね。まあ、でも、これじゃあ、全然立ち行かないんで、結局だから、戦後のヨーロッパの復興も、まあアメリカの力でやるわけですよ。で、東ヨーロッパは同じですね。東ヨーロッパも、アメリカが西ヨーロッパについた以上ですね、東ヨーロッパはそのまましておいたら一瞬で終わっちゃいますから、こっちはソビエトの力借りるわけですよ。だから、89年以前の段階っていうのは、アメリカとソビエトが対峙する中で、ヨーロッパもアメリカ側とソビエト側に言われて対峙するという、こういう構図になったわけですね。しかし今、トランプは、まあ、アメリカ第一政策でしょ。プーチンも完全にロシア第一政策ですね、あれね。時代の流れはもう決まってんですよ。他国に干渉なんかしないんですよ。はっきり言って、非同盟っていうのが、非同盟中立がこれからの多分世界の潮流ですよね。これだってだから今までのこの冷戦思考の人だと全くその逆立ちしたっては理解できないと思うんですね。逆立ちしても理解できないのはこのポイントで、1960年代以降もそうですけども、やっぱり非同盟中立っていうのが一つの世界の流れなんじゃないかと思うんですよね、これね。で、そうすると、アメリカは帰ると。で、ロシアもウクライナ片付けたら、で、帰るわけですよ。ウクライナをだから昭和20年の日本みたいにして、まあ、新ロ政権立てたらね、変わるわけですよ。あとは自由にどうぞってことですね。大変なんじゃないですか、これ。だからまあ一番悪いこと やってきたのはヨーロッパだよな、昔から。本当に。だアメリカは帰る。ロシアは帰る。あとは勝手にどうぞということですよね。だから89年に戻る以上のことが今すでに起きてるわけですね。だから今回まあアメリカのんけなもんですよね。アメリカ人はもう戦争行く必要ないし、まあヨーロッパにね、軍隊出してますが、何かあったら帰ってくる時でしょうから、戦う気なんかもさらさらないですよね。だからバイデンも全然のんけなもんで、およそ核のボタンを持っておじさんとは思えないですね。だからまあコロナも明けてきたし、アメリカ一息ついてますよね。ロシアがウクライナ侵攻した日もトランプはゴルフやってましたよね。それでなんか観客入れてですね、一生懸命手振ってましたよね。まあのんきなもんですわ。 まあ、ヨーロッパの戦争なんですよ。アメリカ関係ないんですよ。だから初めてじゃない？第一次大戦の後、ヨーロッパとロシアがこうガッツンコで対峙する戦争になって、アメリカがこんなにのんびりしてですね、まあ一言だしなんて言ってるのは第一次大戦前以来なんじゃないですか。100年ぶりなんじゃないですか、はっきり言って。だからまあその時代は動いたわけですよ。いつまでもなんかそんな古い時代の枠組みに世の中いないってことがこれはっきりしましたね。これは私はすごいことだと思うんですね。で今ですね、まあ、EU 国連が言ってるのは EU 諸国に難民が100万人入ってきてるって言うんですよ。約100万人で、これから数百万人入ってくるだろうって言うんですね。もうたまんないですよね。で今回このモルドバでしょとか、あとジョージアもこれですね、まあ、助けてくれたわけだな。 EU 加盟申請しましたね。モルドバとジョージアが EU 加盟申請して、ウクライナも申請して、でもなんか EU はほとほと当惑してる感じですよね。ちょっと待ってくれという感じですよね。まあそうだと思うよ。これ要するに EU 入ったら EU として全部これ支援しなきゃいけないんだもん。でもやっぱり支援せざるを得ないんじゃないの。ヨーロッパってもうなんかこれ、まあもうコロナでえらいとこになった時にいよいよ最後のなんかなんて天が起こってくるっていうの。本当なんかあの天蓋が落っこってきて押しつぶされんばかりの状況ですよね。もうなんか誰もここを助けに行けないよね、ヨーロッパってね。いやーすごいことだなと思うんですよ。で東アジアに私風吹いてくると思うんですよ。台湾を取るとかそんな話じゃない、全然ないと思うんですよ。まず日本だと思うんですよ。日本において非武装中立非ナチス化って言ったら、要するに在日米軍のことですよね。日本にいるゴロツキって言ったら、それはアメリカの戦争屋と、それから在日米軍ですよ。これですよ。これをとにかく追い出すと。で、日米安保がない。中立からと。非ナチス化って言ったら、それこそ清和会だとか、日本会議だとか、そういう類のものは全部追い出しちゃうということですよね。これは、ロシアが日本に対してなんか迫ってくる。まあそういうふうなことを要求するかもしれませんけども、アメリカの手で行われるんじゃないかと思うんですよ。トランプとプーチン組んでると思うんですね、もう最初から。だからトランプあんな余裕なんだと思うんですよ。トランプあんな余裕なのは組んでるからなんだと思うんですね。アメリカの手でやるんじゃないかと思うんですよ。それはロシアの手でやったら、だって日本人はロシア人嫌いな人多いからね。で、大体ですね、その、戦前のことだってですよ、要はロシアの行動原理ってね、簡単なんですよね。自分のテリトリーに入ってくるなっていうルールなんですね、あれね。例えばその帝政ロシアの時ですね、どんどんどんどんこうシベリアこう出ていきますよね。でも当時誰もいないわけね、シベリアなんかさ、少数民族しかいないんで、だからどんどん出てくるわけですよ。鉄道士ってね、どんどん出てきて、カラフトもそうですよ、千島もそうですよ。で、要するに誰もいないから出てきたわけですよ。で、北海道当時、江戸時代までは日本は前気にしなかったでしょ。ところが北からロシア迫ってくんで、パイナとこれ日本人いないと攻め込まれるなと。要するに無人地帯をロシア初めに入ってきたわけですよ。無人地帯をね。これでこれ北海道もですね、これ無人にしとくとこれ攻め込まれちゃうかっていうんで、トンデ兵とか行ってですね、一生懸命こう入ってきて、まあ明治になってるわけですね。で、まあそこまではいいんですが、ロシアはその後ですね、まあ友人地帯にも出てくるわけですよ。このあたりが帝政ロシアなんですよ。帝政ロシアは、やはりこの南への進出というね、領土の欲望が非常に強かったですから、朝鮮半島出てくるわけですよ。で、この朝鮮半島で日本と激突するわけですよ。まだ朝鮮王朝の時代ですね。日清戦争、そうでしょ？それから日露戦争、そうでしょ？で、日清日露で朝鮮半島結局日本の権益になって、後ろはだからイギリスが支援してますわな。これもだからイギリスとロシアのグレートゲームですよ。で、この満州ですよ、これロシアを追い出しちゃって日本の権益にするわけですよね。満州じゃないですか。で、ロシアこの間なんか言いました、日本に対してね。日本がそのロシアに対して今回制裁してるけども、どういうふうに対抗するかいろいろ考えてるって言ってますよね。で、この100年間に、まあ日本は2回ですね、 このナチス化をやったってこと言ってるでしょ。この100年間っていうことだから、あれ大正時代以降の話ですよね。日露戦争との大正時代以降の話で、ということはシベリア出兵ですよね。ここウラジオストックからやったシベリア出兵のことですよね、あれね。シベリア出兵はご承知のとおり、イルクスクの方に行っちゃうんだね、日本ね。内政、ロシアが革命でぶっ潰れた時でしたから、イルクスクの方に行っちゃって、それからあれのロマノフ王朝の近海の一部を、ロシアが、白系ロシア人がこう持ってきちゃうんだね、満州まで。で、これを日本に預けんだけど、どうしようかってんで日本もらっちゃって、それそのまま船積んで、大阪商船で船積んで、大阪の造幣局を持ってっちゃって、ロシアの金塊潰しちゃって、日本の金に金利しちゃったっていう事件があったわけですね、あれね。ちゃんと覚えてるんですよ、あの人たち。だからロシアちゃんと覚えてて、だから未だに時々言うじゃないですか、あのローマの包丁の金塊は、つってね。で、これがだから日本が攻めてって、さらにその後今度はあれですね、満州ですよね、満州作って、ロシアと対峙すると。だから、それからその日露戦争の後は、樺太の南半分日本のものになって、でその前に、千島は日本のものになってましたね。だからその満州国がちょうど日本がロシアに対して攻めてった一番奥深いところですね。だからそれは千島でしょ、樺太南半分でしょ、それから朝鮮半島と、それからその、まあ、満州ですよ、満蒙地帯ですね。ここを日本が出てったわけですよ。そしたらロシアが俺の縄張りを返せってんで一気に出てきて、で樺太は、樺太も千島も、まあ、ソ連領に戻って、で満州は崩壊し、朝鮮半島も崩壊し、で朝鮮半島の南は一応アメリカのものっていうことあったんだけども、アメリカ統治だったんだけど、朝鮮戦争の一番初めはあの北が攻めてきましたね。でご承知の通り、その北朝鮮っていうのは高麗人って言われる人たちなんですね。高麗人ってロシアにもたくさんいるんですよ。で高麗人って実はですね、中央アジアから、それこそ あのウクライナまでいるんですよ。北朝鮮人じゃなくて高麗人ですよね。高麗人はウクライナまでいますから、中央アジア通ってずっといるわけですよ、これね。でこの高麗人が、まあ、昔からすごく強いわけですよ。女神族とかさ、あのね、もう、あ、女神族か満州の方ですよね。まあいてですね、昔高麗ってすごい強い国作ってましたでしょ。いるわけよ。ねこれが南出てきて釜山まで来ちゃうわけだね。朝鮮戦争で北が一番出てきて釜山まで来ちゃったから、見事に日本が明治から出てった領地一応みんな取り返したんだよ。それだけじゃなくて、そのシベリア抑留までやられちゃってさ、だからロシアってね、いじめた分だけきっちり返していくんですよ。でこれは1回目でしょ、から2回目だって言ってますよね。2回目ということは、まあやっぱり在日米軍だよ。在日米軍がいろいろけしかけてますよね。あれ今回ウクライナの問題でね、ロシアがそのまあロシアの死活問題で言い出したのは、こういうウクライナがありますよね。ここにですね、ミサイル基地を設けて、こうモスクワなんだな、ここを直接狙えるようにしたいしようと思ったわけですよ。でしかも核を持ってね、それこそ EU に入って、 NATO に入って、でその核共有して集団的自衛権でモスクワを直接狙おうとしてたわけですよね。怒ったわけですよ。だいたいその昔冷戦の時代の国境線ここですから、この辺りの国境線ですから、西と東の国境はね、この辺りですから、こんなに距離があったわけです。しかし気がついたらですね、アメリカの核兵器がですね、ここまで来ちゃったわけだよね。ウクライナここまで来ちゃってるわけですよ。ウクライナここまで、そらロシアもたまらんわな。でこのことについて今回ロシア言ってますよね。実はこの問題についてはね、その苦い経験があるんだと。ヒトラーがそのまあチェコを併合したりしてこう出てくるでしょ、東の方へね。あれについて最初黙ってたんだと。黙ってて融和政策を取ってたら、あ、ポーランド併合だな、ポーランド併合で黙ってたらどんどん出てきちゃったんだと。で最後はだから、まあかろうじてね、大祖国戦争で追い返したけども、その出てくるの黙ってるととんでもない悲劇が起きるんだと。だから今回は先手打ったんだってこと言ってましたよね、開戦の時ね。いやそうなんでしょ。そうするとですね、これ同じ構図が日本なんですよ。日本の在日米軍と変な日本のさ、右翼のやった話は全くそうで、 なんかロシアに対する要塞にしようという感じでやってますよね、これね。けしかけちゃって。だから台湾じゃないですよ。問題は北ですよ、これ。ロシアですよ、これ。そうすると、まあやっぱりこれ在日米軍は無力化されるんじゃないのかな。引き上げて日米安保終わりで、日本もまあ非同盟中立国で行きますと。まあ日本本土のね、防衛を軽武装で行くというふうな答えじゃないです。韓国は、これ北朝鮮随分ちょっかい出してますよね。北朝鮮は、まあ言ってみればロシアの射程分ですよね、これ。射程って変な言葉だけど、まあそういう類の人たちじゃないですか。ねえ、ロシアって。これ射程分ですよね。ここちょっかい出してきたわけですよね。ちょっと無事で済むのかなと思うんですよ、韓国は。まあもちろんね、韓国は朝鮮戦争みたいな報道されてることはないと思うんですけども、やっぱり米軍は帰り、で、ここはもう米軍帰ったらと何にもないから、北朝鮮主導で統一なんじゃないですか、これ。北朝鮮主導で、まあ、非同盟諸国だな。非同盟国家として、まあ、やっていくと。で、北朝鮮は、ここもなんか随分虐待とかやってた国ですが、なんかプーチンじゃないよ、キム・ジョンウンになって結構変わってきた感じがするんですよね。キム・ジョンウンとキム・ジョンイルってなんか全然違いますよね。キム・ジョンウンになって、だいぶなんか国内風通し良くなって、で、なんか変わってきたように見えるんですね。まあどこまで変わってるかは、まだよくわかんないんですけども、だからなんか北朝鮮はすでに動いてる感じがありますよね。それからさっきのね、もう一つ大事なこと、比較化の話ですね。ラブロフ外相はですね、ヨーロッパは非核化するって言ってますよね。非核化ということは、イギリスもフランスも核兵器をなくすということですよね。今回だからロシアがね、まあ核警戒体制を取ったの、核抑止警戒体制を取ったのに対して、アメリカもフランスもイギリスも何も反応してませんよね。あんなことはありえないことだな。それはね、情報戦の時代ですから、情報戦の時代なんだから別にそら、核だって、じゃあそっち核だって言うでしょうね。なんかビビっちゃってる感じしますよね。フランスもイギリスも。でもなんか、核なくすことは話がついてるのかもしれませんよね。もちろんみんなが合意してるわけじゃないと思うんですけども、非核化と言ってるから、まあアメリカはだから、アメリカは核を持って帰るわけだな。もちろんドイツの基地もトルコの基地もそうだよね。核持って帰る。で、そうするとこう問題はやっぱりイスラエルですよ。イスラエルが核持ってんから、まあイスラエルは今回はイスラエルもだから身体極まっちゃってますよ。今回だからもう完全に間挟まっちゃって、ウクライナと、まあウクライナ支援してのアメリカでしょ？とロシアの間に完全に間挟まっちゃって、身動きつかなくなってますよね。実に苦渋に満ちた顔してますよね。あのイスラエルの首相ね。トルコ、イスラエル、それから、中国そうだな。要するにイスラエルだってパレスチナ人いじめ続けてるから、この残虐行為問われるし、それから、なんか変な研究所置いてるんでしょ、あれ、ウクライナに。そこもなんか言われるし、もうなんか兵心抵当してますよね。これだから全部非核化されるってことはあり得るよね。ロシアこういうこと嘘つきませんから。ロシアこういうことではったりかまさないんだよね。はったりかますのはイギリスとアメリカですよね。ロシアだからやらないことはやらないっていうし、やらないことは言わないし、できないことは言わないし、言ったことやるんですよね、あれね。本物の正真正銘ながら極道だと思いますけどね。きっちりした極道だと思いますけどね。なんで極道かっていうと、そのやることにです、この、まあ、境目がないんですよ。枠がないんですよ。何でもやりましょうってことだからね。そういう意味で極道ってことですよ。さあ、そうすると、日本はですね、韓国ね、北朝鮮は核を持ってるでしょ。と今、日本と韓国は潜在的核保有国ですよね、これね。台湾もあるんだかないんだかって感じでしょ。いずれもまあ、米軍がいるわけで、だから日本、韓国、台湾から米軍が帰ると、まあ北朝鮮も、だから、南の方が非核化するから、で、北も非核化すると。これで一応、東アジアの非核化もできますよね。 中国はさっきも言ったようにもう逃げられないですよ。これ経済もそうだし、このまあ新疆とかチベットの問題あるから共産党は逃げられないわけですよ。もう人の国攻めるとかそんな話じゃないですよね。もうこれはね、身体極まっちゃってんで、台湾もだから逆に言うとアメリカ使って今やってるからさ、なんか今のね蔡政権はまあアメリカをの虎の威を借りるような形でやっちゃってるから、あれはちょっとまずいんだよね。まあ頭悪い国じゃないですから、変なけしかけたりってことはしてないと思うんですね。だからその辺は日本の清和会みたいな愚かな連中とは違うと思うんですよ。まあ上手に やってると思うんですけども、まあいずれにしろこれ東アジアこれ帰っちゃうんでしょねえ、米軍基地みんないなくなっちゃうと、いうことだと思うんですよ。で軍事同盟も消滅すると、フィリピンもそうだね、オーストラリアもそうじゃないか。オーストラリアも静まり返ってます今ね。ニュージーランドもね静まり返ってますよね。カナダなんかもなんか静まり返っちゃってますよね。まあそんなことだと思うんですね。それで、まあ、軍事的な話と同時に金融経済ですけども、これ完全にロシアの戦略の勝ちですよね、これね。まあ私もですね、まあね、ずっと昔からいろんなもの見てきておりますから、まず金融経済っていうのはロシアがすごく強いんですよね。なかなかこの、白旗上げないんですね、とにかく粘って粘るっていうのがロシアの、その昔からのこの力で、まあ戦争なんかもそうですね。ナポレオン戦争とか、それからそのヒトラーのね、ドイツとの戦争もそうだけど、とにかく粘って粘って絶対値を上げないと。100年かけてでも仇を討つというようなところは、もともとすごいですよね。で、やっぱり90年代に最大の危機がソビエト、ロシアがあったわけですよ。アメリカに全部取られちゃうとこね、西ヨーロッパ全部取られちゃう。これをひっくり返したのが、まあ当時のプリマコフ外務大臣、もう亡くなりましたがね、この人が率いるロシア愛国者で、で、プーチンはその弟子ですから、まあプーチンが今やってるわけだから、98年にロシアが欧米ひっくり返した時のその舞台を作った一人ですよね。だから、こう見てると同じことやってますよね。あ、逆にああいう時よりもっと上手にやってるよね、ロシアね、欧米に対して。逆に欧米の方は、98年って言うともう何 ?24 年前だから、いないんでしょ。24年前のロシア機のことを昨日のことのように覚えてる人ってもういないんじゃないかと思うんだよな。ここが決定的な差ですよ。例えばさっきも言ったように、本当ですね、昔日本とアメリカが戦争したことを本当に知らないっていう人もやっぱいるし、ウクライナとかって場所わかんない人いるし、全然わかんない人いるわけですよ。でなんか誰かに言われてね、なんかボンド買ったと、ファンド買ったと、なんかロシアのボンドだった、トルコのボンドだったとかにいるんだよね。いやもうだからさ、話になんなくて、向こうはだから24年前の本当にロシアが一番危なかった時に一発逆転満塁ホームラン打った人ですよね、あれね。あそこからロシア蘇ってったんだから、ロシア危機からさ、ロシア危機をね、逆ねじ食らわして、逆に相手ひっくり返しちゃって、そこからロシア蘇っていったわけですから、その張本人とこっちは何も知らない人たちが集まってると、最初から話にならないよね。でもね、これポイントがはどこかというと、要するにそのアメリカとロシアの戦争というよりもですね、これはもうトランプからですよ。トランプ以降ね、もう世界はですね、グローバリゼーションを終わりにしようとしてるわけですよね。考えていただくと分かるんですけども、例えばあれですね、ローマ帝国っていうのはいろんな植民地作りましたよね。で、植民地からの上がりでローマが繁栄してるわけですよね。だからそのローマにしてみると、軍事的に進出して、経済で進出して、この遠いところからローマに貢がせることで帝国維持したわけでしょ。同じことはイタリアがそうですね。ベネチアの商人なんかもですね、アジアに行ってですね、それでその胡椒とか買ってね、やってたわけで、それから今度スペイン、ポルトガルは南米に出てきましたよね。中南米に出てって、あそこから略奪するわけですよ。で、それから今度は、まあ、オランダとか、フランスとか、あるベルギーとか、そしてイギリスが出てきて、世界中植民地するわけでしょ。 で、これを引き継いだのがアメリカですね。要するに欧米のこの経済戦略っていうのは、やっぱり貧しい国を略奪するっていうところで始まるわけね。地方を略奪し、貧しい国を略奪するというところで起きてるわけです。これ今でも変わってないですよね。なんか新商品できると、いや、地方の国行って、田舎の国行って一生懸命売ってるじゃないですか。ね。だから世界をなんか俺の陣営とか、お前の陣営みたいな形で考えちゃって、とにかく先進国はもう先進国だからそんなたくさん売れないんでね。田舎の国行って売りまくると。で、資源も田舎の国からね、持ってきちゃうと。いうようなこと平気でやってますよね。これが、欧米の過去500年間の、世界戦略の基本なんですよ。中心と、それからその中心から外れた、場所があって、中心に向けて全部持ってきちゃうと。資源をね。富を持ってきちゃう。これで成り立ってるわけでありますよ。だからロシアなんてね、いつも取られる方なんですよ。ええ、ロシアも取られる方でね。でもその取られるっていうのもですね、ロシアの国内に、もう敵と組んでる奴がいるわけですよ。日本もそうでしょ？そのアメリカと組んでさ、アメリカの利権屋と組んで日本の富をせっせと貢いでる奴がいるわけでしょ？金融でも実業でもさ。どの国もそうなんですよ。植民地支配っていうのは、相手の国の中で裏切り者をちゃんと見つけて、裏切り者に力を渡すんですよ。で、裏切り者から富を受け取るようにするんですよ。インドが400年間続けた、イギリスが400年間続けたインドの植民地なんかその典型でしょ？愚民政策で、インド人には教育を施さないで、で、その、やりたい放題、インド人使って統治して、で、富を吸い上げていった。あれがやり方なんだな。今、その富の吸い上げが株だったり、権利だったりね、あるいはワクチンだったり、いろんな形になってるんですよ。これをやめにしようっていう本格的に動き出したのがトランプですよね。すなわち、それは、単に、世界をアメリカ一極から米ロの二極に戻すんじゃなくて、もっとそれ以上に大きなことでしたね。まさに西欧近代500年の終了ですよね。そうするとこれっていうのは、まさに私が前から言ってる地産地消型経済であり、それから自立連帯型の経済で、中央とか外国に統制される経済ではない、まさにそこに向かって動いてるわけですよ。と、今回のね、ロシアも結局は、ここでアメリカとゲームやってね、アメリカっていうか国際金融市場とゲームやって、相場で勝った負けた、ロングとショートでね、勝った負けたじゃなくて、抜けようっていう気ですよね。抜けようっていう時に、言ってみれば相手を押してくると思ってるところを引くわけだ。引くと、ドーンと前に落ちますよね。だって押してくると思って、この、ね、構えてて、向こうがこっち押してるわけでしょ。そこを手引いちゃうわけだ。で、ドーンとひっくり返っちゃいますよね。これが98年のロシア危機であったし、で、今回も同じなんだと思うんですよ。抜ける気だったらいいわけよ。要するにそこがゲームから降りちゃうってことなんですよ。要するに、同じゲームの上でね、ここは損したらこれもっと取り返そうとか言うんだったらね、これ欧米の、利権屋の、ゲームの中にはまったままなんですよ。そうじゃなくて、これ、相手ひっくり返して、二度とこっち出てこれないように痛めつけて、で、この勝負をやめて帰っちゃおうっていうわけだな。これやっぱりね、金融もそうでしょ。だからもうドルなんかいらないよと、ユーロもいらないよと、俺勝手にやるわと。で、経済なんかも俺勝手にやるわっていうことですよね。そうすると見ていただくとわかるんですけどね、ユーラシア大体ね、今回ね、ユーラシアでロシア避難してる国あります？これ。韓国はなんか最初どうしようか言ってましたよね。ロシア避難するかどうか。避難しましたけどね。で、北朝鮮はロシア味方でしょ。中国も自分のことがあるからさ、ロシアに対しては全然何も言えませんよね。じっとしますよね。モンゴルも別になんか余計なこと言ってませんよね。カザフスタンもこれも困りきった国って感じですよね。とにかくロシアも、ウクライナも両方しっかりしてくれと。どっちかの味方はできないと言ってますよね。で、中央アジア、コーカサスも、どうです？ちょっとジョージアはちょっと違うかな。大体ロシア系なんじゃないですか？したらところはね、トルコも、だから、ロシア避難してないよね。ロシア避難してませんよ、これ。で、イスラエルもロシア避難してないよ。それから、チェコはこれは昔からロシア大嫌いだね。 ポーランドも大嫌い、まあ、嫌いっちゃみんな嫌いなんだけどさ、まあ、今回避難してますけども、どこだっけ、スロバキ、どこだっけな、例えばブルガリアは武器を送らないって確か言いましたよね、ブルガリアね。あとなんかどっかもう一か国ありましたよね、まあそんな感じで、ブルガリアここですね、東ヨーロッパもこう今あまりロシア避難してないとかありますよね。まあ言ってみればそういう国々をこう束ねて何かやるっていうことは、まあ中国共産党もダメだけども、ここをなんかまあ新しい政体にすればですね、まあ、できんじゃないですか、十分これ。うん、ユーラシア連合ですよ。ユーラシア連合でやれば別にアメリカいらないし、イギリスいらないし、で裏からね、けしかけてくるやつがいたわけですよ、謀略やってさ。例えば今みたいな時ですよ、ロシア悪い時はね、どういうわけだかロシア、あのアメリカ人とかね、ヨーロッパの人だとかなんかたくさん乗った飛行機がですね、突然墜落すると、どうもロシアが撃墜したらしいとか、ロシアの弾がね、ロシアにミサイルが当たったらしいとかいう謀略になるわけですよ。それが例のマレーシア航空17便の事件でしょ、あれ。あれウクライナ東部で起きた事件でしょ。ああいうことやってさ、で、後ろからね、せっかくの自分たちやろうとしてるのひっくり返しちゃうということをよくやるんだけど、今回全くやってないですよね。だからトランプになって、トランプ終わってからも、そういう典型的なモサドや CIA のこれ見逃しの暴力ってないじゃないですか。パリでもなんかもう起きないじゃない、イスラムの大テロとか。スペインもイスラムの大テロって今起きないじゃない、止まってんですよあれね。裏側でユーラシアが仲良くやろうっていうのを、まあ仲良くとはあんま思えないんだけど、まあとにかくなんか手組んでやろうっていうのを止める暴力ないですよね。そうそう、インドだってロシア避難してないもんな。クワッドとか言ってやってたんだけど結局終わるよこれ、避難してないでしょ。でトランプなんかはだから要するに一時立て直しただけだよね。一時立て直して、でまあ引いて、結局だからアメリカに帰るわけで、どうでもいいわけですよ、そんなアジアの仕切りだとかヨーロッパの仕切りなんかどうでもいい話で、一時だから立て直して、まあ撤退の形をつけたわけでしょ。やることやったぞと、あとあんたら決めなっていうことですね。とインドもだからこれ参加しますよね、あのロシアに参加すると思うんですね。だいたい十分なわけですよこれで、うん、だからそこのところの見極めが甘いんだと思うんだよな、うん、英米特にそのロシアイドのさ、金融が全てだと思っている人たちには全く理解できなかったことだし、今でも理解できないような感じがするんですよね。いや本当にですね、ウクライナの非武装中立非ナチス化っていう言葉一つ取った、例えばあのフランスのマクロン大統領は全然理解できないようでしょう。普通理解できないんだよね。でもなんか私こんなもんだったじゃないかと思うのはね、日本がさ戦争負けて陸海軍がなくなると、いう話、満州が消滅したと、朝鮮半島も台湾もそれから樺太も日本の植民地ではなくなったと、全部切り離されたと、南方も切り離されたと、多分それこれからそういうことになるよと言われても、戦争末期の日本人になんとなく予感はできても、その後どうなるかなんて全く想像できなかったと思いますよね。だって戦争末期なんて日本はですね、まあ食料なんかも結構満州から入れてるでしょう。で砂糖なんか台湾から入れてるわけですね。で南方からは資源入れてたわけですよ。それが全部なくなるなんてことは想像できなかったと思うんですよね。なんかだから今まさにそんな状況じゃない、飲み込めないと。非武装化っていうのは帝国陸海軍がなくなるって話だから、それは明治、幕末からね、昭和20年までの日本は帝国陸海軍があっての日本ですからね。大日本帝国はひたすら帝国陸海軍の力だけでなんか大きくなってきたわけでしょ。他、ないですよ。その、だから軍隊の後ろついてったわけですよ。帝国陸海軍が出てって、その後ろに、まあ、商人も出てったということですよね。何もないじゃないですか。そうすると、軍がなくなったら。だからやっぱ昭和20年21年っていうのは、まあ冷戦も始まる前ですからね。いやこれはなんか偉いことだぞと、全部なくなっちゃったと、途方に暮れちゃうって言いますか、飲み込めないっていうか、虚脱状態っていうか、そんな感じじゃないかと思うんですね。なんかどうもヨーロッパはそんな感じですね。アメリカはだからもう、まあさっさと逃げちゃったと、やれやれと思ってるんでしょうけどもね。 で、ですからロシアは、まあ、とにかく自分の国の金融経済を西側から切り離そうとしてるわけですね。多分これ成功してますよね。したがってその西側の制裁っていうのはロシア国内の反プーチン派の粛清を手助けしてるだけですよね、あれはね。だから傑作なんですね。スイフトから切り離すって言って銀行のリストが並んでんだけど、あれ反プーチン派の大きい銀行入ってないですよね、あれね。しかしね、こんなこと言ったって経済全部つながってるんでね。で、要するにロシアの方はもうここでデフォルトして帰っちゃったわけでしょ。デフォルトして帰っちゃうと構わないわけですよ。もうボンドがですね、こんなものその紙くずになったって、それがどうしたって負にしちゃうわけでしょ。これそら叶わないですよ、西側の方だって。お前らの制裁で払えねえんだと、なんか文句あるかと、お前らの制裁でドルが引き出せない、ユーロが引き出せないから払えないんだと、なんか文句あるかと。もしね、担保のね、差し押さえしたいなら、お前鉄砲持ってやってこいと、お手向かいさせていただくわ、いただきますわって、こんな感じでしょう。相手見て物言わなきゃダメですよね。だから慌てふためいて制裁とかやってさ、まあ、完全に墓穴掘ったんじゃない、もう完全にロシアの戦略勝ちだと思いますけどね。だから要するにさっき言った裏切り者ですよ。日本にもいるでしょ。欧米の意を借り、虎の意を借りて彼らの利益のために自分が動いて、金を稼いでる連中ね、地位を上げてる連中、この粛清ですよね、これからね。裏切り者の粛清、中国はもうこれかなり進みましたよね。まあ、あれ裏切り者というかどうかちょっと私もね、いろいろあるかと思うんですが、あのジャック・マーとかさ、昔の石膏財閥ですよ。戦前の石膏財閥ってあったでしょ。あの国民党を出したね、上海の南京だな、南京の財閥がありましたよね。あの流れを組むようなさ、今で言った江沢民派っていうんですか、あの連中よ。あの連中ももう完全になんかねじ伏せられちゃったじゃないですかね。え、世界からもう追放処分になっちゃって潰されちゃってますよね。香港も抑え込まれちゃってさ、三丁八丁もいかないですよね。だから台湾の半導体会社ぐらいのもんじゃない今ね、出てってんのはね。まあ、台湾もだから中国本土にだいぶ投資しちゃってますから、もう逃げらんないわけですよ。台湾はもうずっと前から、20年以上前から、もう中国本土にどんどん出ちゃいましたからね、台湾経済は。もう逃げらんないわけですよ。そうすると、もうこっちはもう徹底的に叩き潰されてますよね。それから、ミャンマーもそうでしょ。ミャンマーもなんか、今回、クーデター騒ぎ、クーデターが起きて、で、外国企業結構みんな帰ってきますよね。で、今回だから、ウクライナそうでしょ。それからロシアも、みんな今帰ってきてます、西側がね。なんかこれってまさに日本が昭和20年に起きたことと同じだと思いません？海外に出て一生懸命商売してたのが一斉に手放して帰ってくるんですよ。植民地軍事占領地がなくなっちゃって一斉に母国に帰還してるっていうことと同じ状況だと思いません？だからロシアだけじゃないんですよ。しかもそこにコロナが入ってるわけね。コロナが入ってくるからもう行けないとか帰れないとか維持できないっていうことになってきて、もうだからコロナがありますから全世界的にもうみんな自分の国に戻るしかないという状況になってきてるわけですよ。だから英米がやってたグローバル経済なんてものはまさにちょうど今峠を越えようとしてるんじゃないですかね。うん。ロシアが動くことで、まあ今まで中国、アメリカ、まあアメリカもだから中国企業どんどん追い出しちゃったでしょ、あれ。南米のシンジケートなんかも追い出しちゃったでしょ、あれ。それで今度は中国がグローバル企業を追い出したでしょ。で、インドはもともとなんかあんまり入れてませんからね。それで、ミャンマーが追い出しちゃったでしょ。中東は20年ぐらい前の活況なんか、15年ぐらい前の活況なんか嘘みたいに静まり返ってますよね、もうね。イランが怖いって話になっちゃって、で静まり返っちゃって、こんなとこで大々的に投資するやついませんよ。だってサウジアラビアの首都にだってさ、風刺派のミサイル飛んでくんだからね。危なくて商売なんかやってられませんわね、こんなとこね。トルコももう今や紛争当事国ですからね。リビアの油田なんかの話はもうないでしょ。で、アフリカ一位出てったけど、アフリカもなんか全然まあ、ね、オバマ時代の凄まじいなんか戦争は今ないですけども、まあ全然治安も安定しないわね。ケニアなんかもすっかりなんか どうなの、静かになっちゃいましたね。昔ケニアだいぶ西側出てってましたけどね、ケニアは。でももうなんか今は昔の勢い全然ないんじゃないですか。で最後ロシアが出てきたと、もうお帰りくださいと、ロシアに対して制裁するような国はお帰りくださいということだから、まさに昭和20年の日本と同じよ、全部置いて帰ってきてんだな。グローバル経済の世界的解体はまさに峠を越えようとしてるんですよ。したがってグローバル経済に依存した西側は重大な転機を迎えてますね。さあこの段階でですね、物価上昇はすごいんですね。いつまでも高いってことないと思いますよ。世界不景気になるから、俺はその資源の値段が暴騰してね、しかも今言ったように世界中で植民地崩壊だから、まあ20世紀型の植民地が21世紀に崩壊したという感じですから、まあ、いつまでも続かないと思いますけども、まあ、とりあえず物価上昇で欧米の利上げは予定通りですね。今んとこ利上げをやめるって話じゃないね。そうすると円安対策で日本も追随利上げですよね。結局だからこのあたりが、私は金融も全部経済も限定回帰したと思うんですね。基本的には中央銀行は、物価を見るんですね。で政府が成長を面倒見て、で株価は各企業の責任ですよね。だから中央銀行は株価の面倒見るなとか成長の面倒見るなんて本来ありえない話で、まあその異常事態をやってたわけ、今までね、アメリカもヨーロッパも日本も。しかしなんかここで限定回帰した感じがありますよね。もうそれやめようってことなんじゃないかな。だから中央銀行は物価を見ますと、で政府は成長を見ます。成長のっていうのも今はもうだから企業に依存した成長が大きいから、政府主導の開発投資なんてのはほとんどないでしょう。だから今政府の成長政策は主に分配ですよね。税とか社会保障を使った分配が主に、まあ今の政府の成長政策ですね。前にネットラジオで政治はすぐやるかっていうのを書いてきましたけども、あれはまあその時も言ったと思いますが、政府がね、無から有を作るような大々的な開発投資をやってる時代は、まあ、すぐやるじゃなくて何でもどんどん作っていこうと、満州国を作るみたいな話になってくるんだけども、すでにあるものがあってこれ以上なんかストックを増やさないという時代になってくると、その分配だとか運営をいかに効率的にやるかって話になってくるわけで、だから政府の成長といった場合には、まあ研究開発の一部を政府が担うってことはありますけども、基本的にはストックの管理だよね。そうするとまあ分配ですよ。分配の機能が一番大きいわけですよ。そうすると投資をするとか株価どうするか、これ企業の責任ですよね。やっぱもっと戻ったんだろうと思うんですよ。だから中央銀行は物価をやると、で政府は分配をやると、で株価のことは企業考えてくださいと。だからまあロシアから撤退したらどうしようかなと、まあ、考えてくださいと、あんたが考えるのよということで、私は江戸時代初期に起こったような、まあ豪商の大量破綻に至るんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり日本って歴史古いからいろんなことあるわけですよ。ご承知の通り信長秀吉の頃っていうのはものすごい国際化してたでしょ、日本がね。当時のスペイン、ポルトガルとスペインとかすごく付き合ってましたけども、それが秀吉の頃から鎖国になっていくわけですよ。で家康も鎖国で、家光の時にそれ完成しますよね。でだからその海外と派手な商売やってて莫大な利益を得ていた日本の商人って冷やがっちゃうんですよ。どんどん潰れていくんですよ。それでも最後元禄年間ね、元禄年間は江戸の町の造営がありましたから、まだこれで最後一息ついたんですね。ところがね、まさに元禄15年ですよ。時は元禄15年、師走半ばの14日のあれですよ。赤穂浪士の討ち入りよ。あれで元禄終わりでしょ？あそこで元禄終わりですよね。その後はだからもう、その秀吉信長、あるいはそれ以前から続いてた、海外と貿易してね、海外と国内をつないで、ボロ儲けする商人は、絶滅したんですよね。で国内で質素倹約御用達をやって、 質素倹約、品質第一、お客様第一、御用達をやるという、よくまあ我々がね目にする江戸時代の堅実な商人の心得を実現する人たちの時代に変わっていくわけですよね。私も同じだと思う。零細資本なんだけども、続くということを大事にして御用達やっていくところでないとこれは生き残れない。やらずぼったくり型のね、規模だけ求めるようなところを政治とすぐつるむようなやつは、私は全然ダメだと思います。世界中同じことだと思います。そして同じことは昭和20年も起きたわけですよ。それはもう戦前のですね、満州のですね、その企業年間なんか見てごらんなさい。たくさん元気の生かしてありましたから。台湾もそう、南方もそうですよ。とにかくたくさん出てったんですから。一方、絞れてんのがね、しぼんちゃってるのは国内なんですよ。まあ、国内なんか今の日本の過疎地みたいなもんですよ。そらね、勢いなんてもないんですよ、もう国内は。内地は全然ダメですよ。まあ、農業一生懸命やってますがね。とにかくその、大戦争やってたわけですよ、日本はね。もう全然量が足んないわけですよ。だからもう、量の話は全部海外よ。満州、朝鮮半島、台湾、南方。国内静かに静かに暮らしてたわけ。ところがですよ、戦争終わって終わらないみんなその田舎に戻ってくるわけだ。みんな田舎に戻ってきちゃって、で、当時はほら、農家多かったから、潜在失業者はみんな農家で暮らしてたんだね。これがだからバッファーだったわけですよ。それで、この潜在失業者の農家にいる人たちが、もう一回今度は新しい工場を出てって、工場勤務になって都会に再び出てきて、まあ、ほとんどだからそういう意味では潜在失業者がいなくなるのが昭和39年の前の前のオリンピックの時だよね。あの頃なんですよね。でも結局だからそれって昭和20年以降は、まあ、国内も中心に再建をしていくんですが、まあ、やはり輸出をやるわけですね。でもまあやっぱり国内中心であれがだから良かったんでね。で80年代以降今度は輸出が高騰伸びましたから、90年代以降は輸出中心になっちゃって、まさに植民地時代の戦前の日本と同じになっちゃって、国内はくたびれるだけくたびれちゃって、海外みんな行っちゃったと。で、海外との関係に日本が動いていくと。だから平成の日本はだから戦前の日本と同じ状況になっちゃったんだな。同じことがほら、各国あるわけだよ。トランプがね、怒ったのはまさにそこでしょ？なんでアメリカ国内こんなにね、悲惨なことになってんだと。まあ、同じですよ。アメリカのだから主要な会社とか優秀な人たちみんな海外との商売出てっちゃって外行っちゃったんで、国内が冷えしきっちゃったと。民主党地盤のさ、太平洋大西洋側のとこだけ海外との関係で賑わっちゃって、アメリカの国内の真ん中のところ、共和党の赤い地盤のところは全然捨て置かれちゃってると。とんでもない話だって出てきたのはトランプでしょう。その通りなんですよ。で今度だからその外出てった連中が最後ロシアがとどめさす形で俺がひっくり返っちゃうわけですよ。と、やっぱ戻ってきますよ、これ。やっぱ私はね、こう、ちょっと時間が経つとね、人はバカじゃないから、もう外に行って働く場所がないと思ったら必ず中でやると思うんですよ。やっぱりね、その、どんなにね、今までの常識に合わなくたって、外にもう留学にも行けませんと、働きにも行けませんってなったら、やっぱり人生は短いから、人生の旬は特に短いから、みんなやっぱ国内で頑張ると思いますよ。これはなんかせにはならんなと。100人中100人があったらいけませんがね。100人中20人ぐらい頑張ると思いますよ。じゃあ今与えられた環境でどうね、最善を尽くせばいいのかと。頑張ると思うんです。どの国でもそうだと思いますよ。日本だってそうだと思いますよ。そうするとやっぱり気がつくと、まあ新しい経済での復興が始まっているという感じなんじゃないですかね。まあ世界はだからグローバリゼーションの世界的解体はまさに峠を越えようとしているところだと思いますね。で、その、これからだから注目されるのは、ロシアが日本の制裁に対して日本に何を迫ってくるかですね。経済制裁したでしょう。で、これに対してなんかロシア側は、一番強い制裁から弱い制裁までどの程度選ぼうとか言ってるから、日本の出方見てたと思うんだけど、なんかほら、マクマスターまでさ、読売新聞に記事出しちゃってさ、それでその核共有だとかなんか言っちゃったよ、とかね、大陸を脅かそうみたいなこと言ってるから、これやっぱり厳しい形になんじゃないのかしらね。別に私はいいんですけどね、なんか、ドン・キホーテみたいに大陸にたくさんでかい工場を作っちゃった人とかいますよね、そういう会社とかね。 大丈夫なのかなと思うんですが、まああんまり大丈夫じゃないんじゃないかと思うんですけども、まあ戦争は負けた時もそうだったわな。みんな置いて帰ってきちゃったわけだから、まあ愚かなんですよ。で、同じことがドイツやフランスにもイギリスにもみんな言えますわ。アメリカにもね。なんかドイツやイギリスなんかも最近もう、ろれつが回んなくなってきてるよね。どういうかっていうと、いや、その油の輸入については制裁はいいんだとかね。いや、なんかやっぱり全てのロシアの銀行に対して制裁しなきゃいけないとかね。いや、ドイツも制裁があってもガスの輸入はいいんだとかね。なんかろれつが回らないこと言い始めてますよね。お前そんなこと言ってたらお前戦争にならないぞと、生き死にかかった話で、お前何を考えて戦争やってんの、どっちの味方だと。そら、鉄砲玉がね、頬をかすめるようなとこいる人はそう思うと思いますよ。いや、ウクライナ側ってなんだってですね、戦ってる人は大変ですよ。鉄砲玉は頬をかすめていくんだから。それを後ろでですね、いや、これはロシアはの取引はいいとか言ってね、やってんとね、お前どっちの味方なんだと。いうふうに言われると思いますけどね。まあこのあたりがだからどのような形でいくかで、でやっぱりこの最後のところですね。ウクライナがその無条件降伏する、非武装中立非ナチス化って無条件降伏でしょう。まあこれをやるときっていうのは多分何か大きな情報の公開があるんだと思うんですよね。これね。情報の公開があって、ですからその革新的秘密情報の暴露というものがこれ必ずあるんだと思うんですよ。戦後そうでしたもんね。昭和20年終わった後もドイツのことも日本のこともまあ次々ばらされていきましたね。まあ、当時はなんかだからアメリカのご都合主義で、まあね、例えば基地ノブスケファイルなんて、ね、未だに公開されてないじゃないですか。CIA の持ってる岸信介ファイルは未だに公開されてませんよね。だからこの止めたものもあるんですよ。でもしかし731部隊の秘密もですね、まあ日本軍のさまざまな残虐行為のこともね、あるいはその日本軍が具体的にどんな戦争をしていたのかっていうこともそれは次々明らかになってきましたよね。であれもそうですよ、ヒトラーのこともね、何やってたか次々明らかになってたでしょう。もちろんその時はソビエトも相当残虐行為やってるわけですよ。まあそれも明らかになりましたよね。まあいろいろ全部明らかになってたんだけど、まあ何が起きるかですね、これね。日本の中で昭和20年の経験を考えるならば、全員表舞台から去っていったってことですね。革新的秘密情報の暴露が始まると関係者は全員舞台から降りたということですね。これははっきりしてたんですね。みんな降りた。例えばドイツに至っては、いまだにですね、ヒトラーの残虐行為の加担者、起訴された人たちは、いまだにこの裁判やってるでしょ。90過ぎたって裁判でしょ。ねえ、時効ってないんですよね。すごいですよね。そうするとこれからおそらくもう1年以内だと思いますね。そんなかんないと思いますよ。ウクライナもなんか、昨日あたりで一つ大きな転機なんじゃないの？マクロンとプーチンが、1時間半電話で話したと。で、マクロンは、まあ、理解できなかったと。要するに、プーチンの言ってることが、さっき言った無条件降伏ですよ。あと、ヨーロッパの非核化ですよ。もう、これはっきり言ってんだから、ロシアはね。公表してる話だから、理解できないと。で、人間の盾がいよいよなくなって、キエフからも、住民の退避が始まりましたよね。人間盾なくなるってことは、盾を置くってことですから。盾を置くってことはもう降伏するって意味でしょ、これ。ねえ。そうすると、まあ、そんな時間かかんないです、これね。革新的秘密情報の暴露を。それと私はこれ大体アメリカともリンクしてんじゃないかと思うんですよ。トランプの、ね、出てくる。もうトランプはだから前にも言ったように私は47代大統領でもあるってゴルフ場で言いましたよね。私、ゴルフ場でティーアップするときね。45代大統領って周りがですね、こう、お囃子を言うわけだ。ほんと、トランプがニヤッと笑って、その彼の方向いて、45代&47代って言ったんだよね。おい、もう47代かと。47代大統領に、まあなるんでしょうけども、まあまだ選挙やってないもんね。でも47代ってはっきり言ったわけだ。言ったということは、今やって、なってる可能性ありますよね。どういうからくりか知らないけどさ。ねえ。なってる可能性ありますよね。 そうすると全部逮捕しちゃうと、戦犯逮捕だと、公職追放指令だというふうになる可能性ありますよね。それから例えば満州潰れた時も、朝鮮半島潰れた時も、戦争協力者捕まりましたからね。ソ連に次々と捕まりましたからね。どんどん来ましたからね、ソビエトがね。だからそれはアメリカでも同じだと思うし、そうなってくると世界中そうだと思うんですよ。さっき言ったように日本もですね、マクマスターみたいなの出てきちゃって、最後戦争屋がね、戦争屋の大将自身がですね、まああれトランプのクビになったやつだね、マクマスターって。で、戦争屋の大将自身が読売なんかに出てきてさ、とかあれ見るに耐えないのが週刊文春とか、あんな連中で、あれも戦争屋のなんかさ、マウスピースだからさ、最近はさ、女性天皇早くしろとかさ、で、ゴロシアは悪いとか、まあ一生懸命書いてんじゃない、あれも見るに耐えないよな、あれな。本当お前、アメリカの戦争やらマウスピースであること恥ずかしくないのかと思うようなことを、まあ書いてんだけど、まあ恥ずかしくない、恥ずかしくはないんだろうな。そういうもんだと思ってたと思うんですね。戦争中と同じだよ。戦争終わった時に全部終わっちまうんだからさ、そんなさ、提灯記事はさ。でも、あれがだから、一つ終わると、じゃあ本当のことはこうでしたねと全部言われちゃうわけですよ。カナダだって、そりゃヨーロッパ各国みんな同じで、スイスまで全部暴かれちゃうんじゃないのこれ。なんかそういうことがないと、多分この大転換は最後の一兵まで戦うみたいな話になっちゃって、核爆弾いくつあっても足んないような形になっちゃったもんだよね。やっぱり革新的秘密情報の暴露が最大の和平のテコなんじゃないですか。悪党たちを追放して世界を平和に収める最大のテコが革新的秘密情報の世界的暴露じゃないかと思うんですね。これなら中国も日本もみんなこれ悪党たちは出てこれなくなりますから。そうしますとですね、これ令和の元号が示す大転換が日本に常に上陸しつつあるというふうに考えるべきですね。神の声を聞いて、ひざまずくって話でしょ。ひざまずいて神の声を聞くってのは令和の霊の意味ですよね。それからこの原点として、言語の原点として、万葉集が取られるわけですよ。で、万葉集の1の1っていうのはですね、一番初め、雄略天皇ですね。雄略天皇っていうのは、大覚醒と、それからイノベーションをやった天皇ですよね。大覚醒っていうのは、まさにこれから、アメリカ、ロシアがやろうとしていることよ。悪党たちを全部追い出しちゃうと。これやったのが、当時の雄略天皇なんですよ。ちょっとでもおかしいやつはみんな追い出しちゃったと。追放しちゃったと。粛清しちゃったと。これが雄略天皇で、まさにそれですよね。それからイノベーション。例えば呉服っていうのを日本に入れたのは、あれでしょ。雄略天皇だから、なんかやっぱりさ、その後、イノベーションもやるんだね。まあこれはまあ今いろんな形で民間でね、いろんな新しい技術とか、実際にもう広がってますから、まあそれはそれでもいいと思うんですね。それからさらにその万葉集の中の歌が出てきて、そしてあれですね、太宰府の梅が出てきましたね。太宰府ってところは明治維新の削減地でありますから、明治維新最後体制整えて京都に攻め上るその起点が、まあ、あそこの万寿王院って言いましたっけね。え、千住院か万住院かもう忘れちゃったな、失礼しました。万住院でしたっけね。あそこの太宰府のところのお寺ですよね。で、要するにもう明治維新の終わりですよね。要するにイギリスとロシアのグレートゲームに参加した日本の時代の終わりですよね。だもう一回だからその明治維新と何だかって出てくるわけ でそこに梅が出てきますから、菅原道真でしょ。まあだからこれは世直しですよね。本来の日本に戻るってことですよね。ぴったりその通りじゃないですか。令和の元号を示すぴったりのことが今まさに日本に上陸しつつありますよ。そういたしますとですね、もうこの時点で皆さんお気づきだと思いますけども、結局これからの日本と世界の未来は NSP でこれまで述べてきた自立共生型の社会以外に選択肢がないっていうことですね。これはね、要するにもうグローバリゼーションとどっちがいいかなんて話じゃなくて、グローバリゼーションは消えちゃうわけですよ。植民地も消えちゃうわけですよ。英米は自分の国に戻っていくわけね。そしてみんな言ってみれば軽武装の まあ、軽武装の、なんていうの？非同盟型？軽武装の非同盟型の国家で、巨大な資本力による、巨大な資本力をテコにした経済運営ができない時代。莫大なマネーを一気に投入するような開発投資ができない時代を迎えてるわけですよね。世界中でね。そうしたら我々昔から言ってることしかないじゃない。御用達であり、自立であり、共生であり、大宇宙のエネルギーを生かすということ以外には、これ、ほとんどもう未来がないですよね。しかし、今まだそれについて、100人中100人が合意したわけではないと思うんですね。これ、日本も世界も。むしろ、それはそうだと確信している人の方がまだ少ないんじゃないかと思うんですよ。そのため、これから何が起きるかっていうと、ますます騒然としてきますよね。相場だってそれはどんどん今底抜けてきてるでしょう。政治もだからもう、あ、政治はあれ、岸田さんいいね。あの、オロオロするっていうのはね、一番身軽でいいよ、あれ。ええ、あっちで言われオロオロ、こっちで言われオロオロ、しかし戦争はしないと。核の脅威なんか持ってんのほかと。辛抱だけね、絶対ずらさないで、あとオロオロしてると、これなんか、怒りがあって、一応怒りの周りをさ、船ぐるぐる回るけども、とりあえずか、ね、川上に、風上にですね、へざき向いたら船転覆しませんよね。うん、自由に動けるようになってると。風に向かけて、おろおろおろしてて、船ひっくり返されないようにしてると。あれはいい知恵だな。戦略的おろおろってのね。岸田内閣だから持つんじゃないの？あれの様子だと。要するに何もできないことみんなわかってるから、あまり期待もしないわけですよ。でもおろおろやってると、なんかやってるような雰囲気になるのよ。ね。で、まあ、他にしょうがないんだからさ。ではまあそんな状況でいきますと、結局その自立共生型以外のことを考える人たちっていうのは、どんどん力尽きていきますよね。これ私の思い出があるんですよ。90年代の日本がそうだったんですよ。もう私はもう93年にさ、ね、サラリーマン辞めて自立する、独立するときから、御用達ってことずっと言ってたわけ。御用達でもうバブル崩壊は絶対元戻らないと。バブル前の時代なんか絶対戻らないと。で、バブル崩壊後は、崩壊したと。で、もうあと、御用達で行くしかないと。いうふうにはっきりともう決めて、なんかもうそれはなんか特に確信してましたよね。私なりにこう見てて。その道一本で来ましたから、まあ今日があるわけですけども、いろんな人いましたよ。いやいや、まだ相場読みがあるとかさ、この土地なら行けるとかさ、こんな商売なら行けるとかさ、安売りでやらなきゃいけるとかさ、海外に行け行けるとかさ、たくさんあったんです。みんな終わりよ、もう今見てごらんなさいな。みんな終わりよ、今回のロシアのこの話は。これからアメリカ帰ってったらみんな終わりですよ、それ。ねえ。だからね、こう、まあ、しかし分かんなきゃしょうがないよな。だって、腑に落ちないことなんか本人はこんな時できませんよ。コロナでさ、ワクチン見りゃ分かるでしょうな。ワクチンを打たなきゃ死んじゃうという人と、ワクチンを打ったら死んじゃうという人がいるんですよ。お前、あんな危ないのやめとけったって、これ打たないと死んじゃうと思ったらさ、その、打たないともう夜も眠れないから打つんですよ。だからもう人間ね、最後追い詰められるとね、本人の思ったことしか絶対しませんから。ええ。だからね、これいかんと思ったってね、それ以上のことは絶対できないんです。だからもう本人がね、この道がいいと、この相場はね、もう大ショート踏みはね、天下の大金持ちになれると思ったら大ショート踏むわけだ。大ショートかけていくわけですよ。で、最後それ踏んじまって、踏み上げられてひっくり返っちゃうんだけど、まあいいわけよ。もうそれしかないわけでしょ。あとは例えばもうどうしてもね、まあ政治とするんで商売すると、どんな方法でもですね、政治からですね、金引っ張り出して生きていく以外に方法がないっていう人はもう、それでやるんですよね。しょうがないんですよ。で、だからそんな形で私はですね、まあ、生活も仕事も各自が持つ価値観で、層別が進んでいくと思いますね。いろんなとこでなんかみんなそれぞれの生き方になっていくんですよ。で、それぞれ結末を迎えるんですよ。最後の結末というわけではなくてね、まあそういうこともあるかもしれないけども、これいかんな、ダメだなと思って、まあ大抵は気持ちと行動を変えていくんですよ。やっぱり行ってみたら行き止まりだったと。ああ、だから戻ってきたという人が多いんですよね。全部終わるとかそういう意味でもなくて、ただ中にはね、それもできない人もいるんだね。で、私は特にやっぱり心配するのは、やっぱ不勉強な人だな。何にもわかんない人いますよね。何にもわかんない人って、 完全になんかへたり込んじゃうんじゃない、どうしていいか分かんないから。まあ昭和20年の時の日本人もまあそういう人はいたのかもしれませんけども、しかし当時はまだほらね、あの軍国主義教育みたいなこと一応やってたでしょ。一応頭はですねそれね皆さん動かしてたんですよ。日本軍なんてまあね、どんな武器とかいう話あるけども、日本軍の一番の教育は精神教育ですからね。兵隊っていうものは、まあ軍人兵隊は精神教育から始まるわけですよ。精神教育があった上で、陸軍だ、海軍だ、空軍だって話になってくるわけで、精神教育なくして当時の日本軍なんかないわけですよ、帝国陸海軍はね。で、この精神教育ってのは一般国民もやってたんですよ。だからやっぱ頭使ってたんですよね。難しいことが多いですからね。発行一歌とかですね、大東亜共栄圏とか、とにかく難しい言葉が多いわけよ。で、天皇の名前は全部神武天皇が覚えさせられるわけだから、頭使ってたんですよ、当時、やっぱりね。精神教育ということで。今それないもんな。なんか大丈夫かなと思うんです。今ここで見てて思うんですけどね。でももう今更、しょうがない、これ手遅れだよ。だからなるようにしかならないですよ。で、なるようにしかならないから、結果を見て考えるってことだよね。とにかく誰もですね、命がけの時になりますとね、自分の信じてる価値観以外は信用しないんですよ。本当に。もう緊迫すればするほど自分の信じてる価値観以外は信用しなくなりますから、まあそれはね、もう、まさにその縁だけ主張は救い方して感じで、だからノアの箱舟洪水みたいになってくるとですね、本当に縁だけ主張は救い方して、お釈迦さんの言葉通りのことが起きてくるんですよ。90年代そうだったもん。あのバブル崩壊の大混乱なんかまさにそうだよ。お前そんなことやったらもっとひどい目に遭うぞ。もっと大変だぞってやるんですよ。救いがたしたあのことですよ。もう何言ったって聞かないもんね。まあワクチンもそうだったでしょ。まあだからこれ本当だからもう予言の世界だね。本当に予言にされてる通りの世界で、二度目のだから天の岩戸開き、二度目のノアの箱舟洪水の世界ですから、もうそこは淡々と進むしかないんじゃないですか。あんまり何言ったってですね、まあ縁あるところはできますが、それ以上のところはまあ神仏の構う世界ですね。でしばらくするとですね、まあ 2,3 年ですわ、私は世界は共生型の新しい秩序に覆われ始めていくと思いますね。すなわち、これから起きることは、私はねもう前からこんな風に言っておりますから、まあこれ聞いてる方はあまり違和感ないと思うんですが、やっぱ日本はそれでもやっぱり違和感はまだ少ない方だと思いますね。こう、まあ、勝ちか負けかっていうよりはみんなで共生するって歴史がやっぱり昔からありましたからね。まあ日本は昔から何々時代何々時代って言って随分いろんな時を変えて、それでもなんか日本ってよく維持して暮らしていましたから、まあいろいろ体制はあると思うんですよ。体制耐える力ね。それから昭和20年もそうだし、それから平成のバブル崩壊もそうだし、すごい大混乱をくぐり抜けて、今日とりあえず生きてるというところまで、あるいは繁栄したところまで来た記憶はまだある程度残ってますからね。まだいいと思うんだけども、やっぱり問題はその勝ち負けでやってる人たちは世界中、もうとにかく今も世界中ですね、若い人も年配の人もとにかく勝ち負け勝ち負けでしょ。勝ち負けだけ考えてる人はもう無理ですよ、これは。勝ち負けを超えなければダメですよ。勝ち負けを超えた価値観でなかったら絶対これ理解できないですよ、今、国内が起きてること、これが世界で起きてることも。だってゲームを終わりにして出てっちゃうんだから、勝ち負けってのは同じゲームの上で勝ったか負けたでしょ。でもロシア見てくださいよ。俺ゲームから離れるからって出てっちゃってんだから、トランプもそうでしょ。今までのゲームから俺離れるからねって言っちゃってんだから。主要プレイヤーがゲームから離れていっちゃったら、そらそのゲーム終わりじゃないですか。勝ち負けじゃ何もわからないじゃない。ねえ。そうするとやっぱり過去の日本の蓄積が世界の第一線を変える時にはいよいよ来たんだと思うんですよ。日本の時代ってこういうことだと思いますよ。日本はだから、まあ弥生時代以降が、その、まあ争いですよね。それまでは、強制型というふうなことでやってるわけでしょう。その強制型っていうのもですね、まあ昔はかなり悲惨なことが多かったわけですね。平均寿命短いですよね。でも結局今縄文時代と まあ、2、3000年前の縄文時代と今の時代を比べると何が違うかっていうと、一番違うのは物質文明ですよね。物質文明がえらい進歩したわけですよ。これが全然違うところだね。だから精神は共生型で、物質文明の、まあ、先端部分は利用できる。しかもその、私はね、まあ、アメリカ、トランプやプーチンがこのゲーム降りちゃったっていうのも、物質文明もそろそろもうピークだという感覚なんだと思うんですね。今更欧米がですね、プラスアルファするものもなくて、だからあいつたちの商売も最近はね、会社を売ったり買ったりだとかですね、その相場上げたり下げたりで、結局だから、バーチャルになっちゃったんだな。本格的な部分で、この稼げる部分って、てかもう進歩する分で終わっちゃったんじゃないの？例えば今ほら、ね、ネット犯罪とかね、サイバーテロが多いって言いますけども、あれほら、IT の専門家結構最近食えないのよ。この間は、あれはイスラエルだな。なんかその、ブロックチェーンの専門家が、ネット詐欺やったっつってなんか捕まってたでしょ。結局だからほら、食えないからそういうことやんだと思うんだね。投資が減ってきて。要するにだから大体もうできてんだと思うんだね。大体もうさ、西洋近代以降作ったね、物質文明は、行き着くとこまで行き着いちゃってて、こっから先は神の世界でしょ。私がよく言うように、量子物理学の先の大宇宙の物理学だから、もうこれ、近代科学の枠組みでは解けない世界だよね。そうしたらもうこのゲーム降りてもいいでしょ。ドルだってめちゃくちゃだしさ、ユーロだってさ、これヨーロッパ崩壊すればユーロも崩壊しちゃいますわね、これ。ヨーロッパなんかもういつまで持つかって感じじゃないの、これ。ロシアから大量難民が、ロシアっていうかまあ、東から大量難民がもうやってきちゃってるわけだしさ。ねえ、いつまで持つかって話でしょ、これ。そしたらもう、なんかやっぱこの辺でゲーム降りちゃってもいいよね。ああ、もうこのゲーム終わったなと。やめようっていい選択ですよね。頃合い良しだよね、これね。そうすると、まあ、物質文明は大体あると。で、これはだから、死者選択して、あとは自分なりにこれ改良改善していけばいいと。だから、根元は一つだと。あとは、これをそれぞれの民族性だとか地域の個性に合わせて、改良改善していけばいいということだよね。で、さらにそれ以上のものってことだと、大宇宙の物理学だから、まあ、それぞれの人だとか、その風土が大事になってくると。じゃあ、もうこれでいいじゃないですか。で、プラス精神は自立共生型、縄文型でいくということで、まあ大体これで整ったんじゃないですか。そうするとやっぱりここで、まあ今私申し上げた話っていうのは過去の日本の蓄積を踏まえた話ですよね。そうやって生きてきたんだと。やっぱこういうものが、世界の第一線を変える時が来たんだと思うんですね。日本の時代っていうのは誤解しないでいただきたいのは、日本政府が世界を動かすというわけじゃ全くないですからね。今の日本人も果たしてどこまで、これからの時代についていけるかはよくわかんないですよね。さっき言ったようにわけわかんない人たちもすごく多いんで、だから今の日本人が日本、世界を変えるっていうんじゃなくて、日本の過去の蓄積ですね。今の日本ではなくて本来の日本ですね。本来の日本が世界を変えるという、そういう時なんだと思うんですね。我々自身もだからよく勉強して身につけないで行動できるようにしておくことがすごく大事で、まあ私は前からねそういうことでやってたつもりなんでありますけども、いよいよその時だなって感じがしますね。したがってここはやっぱりもうユーラシアが動くとね、ユーラシアから要するに欧米が追い出されるわけでしょ。今回ね経済的にもね追い出されるわけで、そうするとこれで一応マッキンターの地政学から言いましても一つ大きな天気ですよね。で、その後は、だから、過去の日本の蓄積と、最先端の物質文明、この、まあ、成果を基礎として、それぞれ大宇宙と、まあ、通じながら、新しい、戦略を打ち立てて、それぞれの民族、地域の生活と、未来の繁栄を支えるためのインフラと、から産業を作って、そして横にみんな連携していくと。お互いいいものをお互い交換するとかね。今、ロシアと中国の間も結構物々交換型の貿易らしいですからね。まあ、それでいいんじゃないですか。はい。本来いいものをお互いに交換し合うという形で、経済も運営されていくと。で、一番大事なことは、続くってことですね。 とにかく続くってことは一番大事だから、まあ、それを重視して、経済を運営していくということでほぼ決まりなんじゃないかと思うんですね。はい。もう数年でなんかそういう常識に変わらないと思わないなとみんなが気づくところまで行くんじゃないかと思うんですね。まあなかなかすごいことだなと思いますが、まあこういうふうに世の中って動くときは一気に動くんだと思うんですね。まあ皆さん楽しく元気にここを乗り切ってまいりましょう。というところで、今月の NSP 時刻並びに日本再生戦略勉強会終了いたします。ご質問等ありましたらね、また事務局に寄せていただきまして、3月も会場開催で、また集会やりますので、ぜひそこに寄せていただければと思います。では今日はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。